今日はですね、ヨハネ9章、10章を通して、共に、恵みを分かち合っていきたいんですけれども、ヨハネの9章はですね、イエス様がですね、道の途中で、生まれつきの盲人と出会う、そんなところからヨハネ9章1節が始まります。そしてヨハネ9章2節を見てみると、弟子たちがですね、イエス様にこのように質問します。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？なぜなら律法はその罪の報酬は死であり、本当にその罪の呪いがあって、それは2代3代に続く。だけれども神様の祝福は千代までも続きます。それが律法に書いてある御言葉であり、神様の法則だったからです。だけれどもイエス様はこのように答えられます。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。イエス様は新しいことをしようとしておられる。なぜなら罪の報酬をイエス様が十字架で受けるから、祝福を私たちが無償に得ることができるようになりました。だから神の業がこの人に現れるためです。そして4節、私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。本当にこのイエス様もですね、この昼の間しか働くことができないというふうにおっしゃいました。なぜかというと、その光があるうちに、昼の間に主の栄光が輝いている。私たちは聖霊様が私たちと共にいてくださっているから、主の働きをすることができます。だけれどもこの5節に書いてある、私が世にいる間は私が世の光です。イエス様がおられたところはイエス様を通して主の栄光が表されました。だけれども今はイエス様が天の御座の父の右の座に座ってくださり、本当にその父なる神様の右に着座されたことによって、私たちに聖霊が無限に注がれることができるようになりました。だから私たちは聖霊様がおられる間、主の働きをすることができません。できます。だからそう行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来るからです。だけれども私たちは今は聖霊様が働いてくださり、今は聖霊十万、御言葉十万に求めればなることができます。だけれども誰も働くことのできないそのような夜が来ます。そしてこの6節、イエスはこう言ってから地面に唾をして、なんと唾をですね、地面にペッというふうに吐かれました。そしてそれで泥を作られたというふうに書いてあります。皆さんも泥団子とか作ったことはありますか？砂場でそのような泥団子みたいなものを作ったわけですよね。そして私もこの子供たちと公園とか行くとですね、子供たちは必ず泥団子を作ろうとします。あれがすごい楽しいらしいです。私も作ってみましたけれども、本当に結構難しいです。水と土とのバランスがとっても大切なんですね。水が多すぎるとその泥団子は崩れてしまう。土が多すぎてもなかなか丸くならない。とにかくそのような泥団子をですね、作って、なんと目の見えない人の目にそれを塗ったっていうふうに書いてあります。皆さん考えてみてください。唾をパーって吐いて、その人が泥を作ってですね、それを目にブジャーっていうふうに塗ってくるんです。私だったらうわーってもう声に出しちゃうかもしれない、うわーって汚ねえなって。でも本当にイエス様は聖霊様に導かれていました。ある時はその安守して癒されたり、ある時にはそのまま祭司に行って見せなさいと。もうイエス様は何か法則で人々を癒されたのではなく、聖霊に導かれて人々を癒しておられました。私がしているのは父がやっているのを見ながらそのまま行っているんだと。 父がやっていることを私もやっている。父が働いているから私も働いている。聖霊様を通して啓示が来たわけです。だから私たちも聖霊様の啓示に導かれるとき、主の栄光が表されます。本当に、私に最近来ているのはもうゴスペル10万です。もう祈ろうとしたらもうゴスペル、ゴスペル、ゴスペル。ゴスペルにあなたの思いを置きなさい。本当にこれが私の思いを最近捉えています。もう祈ろうと思えばまたゴスペル。ゴスポ、ゴスポ。本当に、ゴスペルが満たされたとき、ゴスペルが満ち溢れ流れるようになることを信じ期待します。本当にこの神様の知恵がですね、本当に、私のうちに働いていると信じます。ゴスペル、ゴスペル、ゴスペル。よくわからないですけれども、とにかく、アメン、ゴスペルです。ゴスペルです、アメン、ゴスペル。そういうふうに、本当にゴスペルでフル。フルゴスペル。私たちの教会はフォーガップ。ゴスペルで満たされなさい。あなたに賛美を通して、御言葉を通して、祈りを通して、ゴスペル10万になりなさい。それがもうずっとひっきりなしに昼も夜もやってきます。たまに、これが、たまにスンという感じでなくなるからこれもまた不思議なんですけれども、でも本当に、主が、ゴスペルの本当に重要性を語ってくださっていることを感謝します。そして、この、何ですかね、7節言って、シロアム、訳して言えば、使わされたものの池で洗いなさい。この、イエス様が何て言いましたか？シロアム、使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗ったすると見えるようになって帰っていった。もうイエス様はその場所で安守して癒すこともできたでしょう。だけれども泥を塗ってですね、唾が入った泥を塗りました。そしてもうそれがブジュアって目についた状態でですね、なんとシロアムという池まで一人で歩いていったんです。彼は一人で行ったっていうふうに、明らかに一人で行ったような感じです。イエス様がついて行ってあげたわけじゃないです。本当にこれが聖霊様の導きのやり方なんですよね。本当に私たちが従うとき、一歩踏み出すとき、主は奇跡を行ってくださいます。この何ですかね、そして洗った瞬間に見えるようになった。イエス様がある人を安守した時にですね、あなた目を開けてみなさい。そしたら、人がなんか木のように見えます。そういうこともあるわけです。イエス様だって1回じゃなく2回祈られた。私たちも2回、3回、4回、10回でも祈り続けます。なぜなら、それ、聖霊様がそのように導かれるんだったら、本当に2回祈ることによって、3回祈ることによって、完全に癒されます。私も、シンガポールのですね、集会とかで、そういうの、見たことがあります。癒しの集会とかで行ってですね、病人のために祈ってあげます。そしたら、何パーセント良くなりましたか？いつも、その先生は聞きます。なんだ何パーセント良くなったか。意味がわからない。それは治っただろうっていうふうに私も思ってたんですけれども、御言葉にもイエス様が祈ったとき、完全に癒されなかったこともあった。だから、2回、3回、4回、10回、祈ることを恐れないで、祈り続けてください。そのように御霊に導かれるんだったら、いろいろな導きに従って、本当に、主の御霊に導かれてください。そうすれば、主が働いてくださいます。私たちも主の御霊に導かれたいと願っています。聖霊様は私たちを導いてください。だけれどもよくわからない時があります。なぜ椿を作って泥を作ってそれを目につけるのでしょう。全然医学的でも科学的でも、全く、この意味がわからない。そのような導きがある時があるんです。多くの場合私たちはそれを、意味がわからん。っていうふうに一周してしまいます。だけれども、私たち本当に主の御霊に、主の御言葉に敏感になって、聖霊様導いてください。Let's go Holy Spirit。ゴスペル10万、ゴスペルでは満ち溢れ流れますように。 本当に、そのように一歩踏み出すなら、主が私たちを導いてくださいます。主の栄光を私たちを通して表してくださいます。8節見てみますと、近所の人たちは前に彼が乞食をしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人はこれはその人だ。そうでない人はその人に似てるだけだ。だけれどその人は私がその人ですというふうに明かしました。そこで彼らは言います。あなたの目はどのようにして良くなったのですか。そしたら11節、イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シュラームの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。証のチャンスがやってきました。奇跡を体験し、本当に主が良くしてくださったこと、もちろんイエス様、目が見えないですからね、イエス様の元に戻ることはできません。イエス様がどういう風な方なのかもわからない。ただ泥を塗ってくれた方、そしてシュラムの池に行って洗えと言われた方、その方がおられるということですね。そして見えるようになったということを証しします。そしたらその人はどこにいるんですか。私は知りません。そしたら彼らがそのような証を聞いたら、パリサイ人たちのところに連れて行きます。なぜなら祭司のところに連れて行って、その祭司があなたが癒された、あなたはもう清いと、そういうふうに認める必要があったからです。そしてそのところが、それはイエス様が彼の目を開けられたのは安息日であった。なんでこのようにイエス様は安息日の日にわざと癒しを行われたんでしょうか。それとも安息日で人々が心休まって主の中にいて安息しているその状態が癒しとすごく親密につながっているのかもしれないです。この安息という言葉はラフ、このラッファ、この語源と癒しと安息というものは、もうヘブライ語を見るともう本当に似ています。安息のあるところに癒しがあります。だからイエス様が、来よ安心しなさい、あなたの罪は許された、ほっと一息ついた瞬間に癒しを受け取る準備ができたんです。今日もこの安息日の中、皆さん平安とシャロームと本当にほっと一息をつける、温泉に入ったような気持ちで御言葉を聞いてください。まあ眠らないようにしてくださると助かるんですけれども、本当に皆さんもほっと一息をついている時に癒しが起こる準備ができています。イエス様はわざとパリサイ人たちをイラ立たせるために安息日に癒しを行っていたわけじゃないんです。安息があるところに癒しがある、それをイエス様は知っていたんです。だから安息日の時に癒されるその可能性がある人々を見つけ出し、その人々を癒したわけです。そしてこういうわけでもう一度パリサイ人も彼にどのようにして見えるようになったかを尋ねます。私は言った、あの方が私に目に泥を塗ってくださって私が洗いました、私は今見えるのです。またこのように証しする機会が与えられます。ああ、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな、すべての罪を許し病を癒し、私たちをその泥沼から救い出してくださり、私たちに冠と本当に義の服を着せてくださり、主の栄光を輝かす器としてくださいました。そして何ですかね、パリサイ人の人々は、その人は神から出たのではない、安息日を守らないからだとかいうふうに言われます。だけれどもある人は、罪人である者たちにどのようにこのような主の栄光を表すことができるんだ、とんでもないじゃないかって言って分裂が起きます。そしてこのあの人が誰だと思う、どんな人だと思う、そしたらあの方は預言者、神の人っていうことですよね。神の人だと信じていますっていうことを宣言します。そしてこのパリサイ人、ユダヤ人たちですね、ちょっと話を聞くために彼の両親を呼び出します。そして彼の両親を呼び出したところ、この人はあなたの息子ですか、生まれつき盲目だったとあなた方が言っている人ですか、それではどうして今見えるのですか。両親までも呼び出して聞き出します。私たちはこれが私たちの息子で生まれつき盲目だったことを知っています、しかしどのようにして見えるのかは知りません、また誰があれの目を開けたのかも知りません。あれに聞いてください、あれはもう大人です、自分のことは自分で話すでしょう、明確なことは明確にします。本当に彼が生まれつきの盲目であったこと、そして自分の子供 供であるということは明確です。だけれども自分の知らないことは言わない、もしくはこれを言うとまずいということは言わなかったわけです。なぜかというと聖書にはこれイエス様がキリストであるというふうに告白するものがあればそのものを街道から追放すると決めていたからである。どういう意味ですか？街道から追放されるということはもうユダヤ人として生きていくことができないということです。今多くのユダヤ人たちがメシアニック自由にイエス・キリストを主として宣言できない理由はこれがあります。街道から追放されるんです。ユダヤ人としてイスラエルで生きていけない、仕事もできない、もう本当に普通の市民権がないような感じになってしまうんですね。だから多くの人たちは本当にもうイエス様が幻で現れてくださり、本当にもうその確信の中でしかイエスがキリストであるということを告白することができないんです。そしてこの時もそうでした。同じことでした。もう本当に主の素晴らしい癒しがあって、解放があって、祝福があって、証もしました。だけれどもそれで全部がうまくいくというわけではないんです。このような邪魔があったり、このような迫害があったり、このようないろいろなことがあります。だけれども、この何ですかね、その人たちが神に栄光を返しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っている。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っていますというふうに盲目だった人は答えます。私は盲目であったのに、今は見えるということです。ハレルヤ。I was blind, but now I see. これ、Amazing Grace とかにも歌詞として入っているフレーズなんですけれども、本当に私たちは盲目であったのに、今は見える。本当に主の恵みによって見えることを感謝します。相手の過ちが見えるわけじゃないです。主の憐れみが私たちに注がれていることがはっきりと見えます。それが大切ですよね。本当に聖書を読みながら、ああ知識が増えてきた、あいつはダメだ、こいつはダメだ、これがダメ、あれはダメ、そうじゃないです。私たちは聖書を見ながら、主よ、あなたの大きな憐れみを心から感謝します。こんな憐れみを私たちが必要だったんですね。こんな憐れみを私たちに注いでくださったんですね。これが私たち見えるようになったことを心から感謝します。本当に、後でですね、それが言われるんですけれども、イエス様がですね、私は裁きの39節、9章39節、私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。どういうことを言ってるんですか？善悪の知識の木の実を取って食べたとき、人々が見えるようになった。そして裸であることを知り、神様から離れるようになった。それを死と呼びます。だけれども今は私たちが本当にイエス・キリストの十字架の血潮によって目が見えるようになった。それはこんな私をも主が憐れんでくださった。こんな私をも主が救ってくださった。これが見えるようになった。これがわかるようになった。この大きな憐れみ、この恵みを心から感謝します。こんな足りない私を主が憐れんでくださって、作ってくださったこの大きな恵みを心から感謝します。だから私たちはこのゴスペルを本当に満たされ、このゴスペルが私たちを通して溢れ流れるように祝福します。そして、罪人かどうか私は、その、何ですかね、もう一回、聞かれます。どのようにして目を開けたのか。もう話したではありませんか。でも聞いてくれない。なぜもう一度聞こうとするのですか。あなた方もあの人の弟子になりたいんじゃないんですか。この野郎、お前何を言っている、お前あいつの弟子だな、私たちはモーセの弟子だ、神がモーセにお話になったことはもう御言葉ではっきりと書いてある、だけれどもあのものについてはどこから来たのか知らないのだ、そのように言います。だけれどもこの人はこれは驚きました。あなた方はあなた方がどこから来られたのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお開けになったのです。それも主に栄光を返しました。自分がやったのではない。本当に父なる神様にいつも栄光を返しました。そしてその何ですかね、神は罪人の言うことをお聞きになりません。しかし誰でも神を敬い、その御心を行うなら、 神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲目に生まれついた者の目を開けた者があるなど昔から聞いたこともない、見たこともない、心に思い浮かんだこともない、そのようなことを主はしてくださいます。してくださいました。そしてしてくださいます。アドに生まれつきながら盲目であった。そのような人を主は癒すことができます。私たちが一歩踏み出すなら、主の御霊に導かれる。アドに主の御霊が導かれる方法についていくなら、主は私たちを通して大いなることを成し遂げてくださいます。アドにこの、もしあの方が神から出ておられるのになかったら、何もできないはずです。もういきなり盲目、生まれながら盲目で、いつも無視され、ああ、あの人の親が罪を犯した、あの人が罪を犯した、いつもそのように見られて、いつもけなされ、本当に、そういうふうな人が、なんともう聖霊様がもう充満になって、もう御言葉が溢れ流れる。もう確信が溢れ流れる。もう主よ、あなたの栄光を表したいと願います。もう超素晴らしいメッセージがこの盲目の人、盲目だった人から出てくるわけです。そして34節、彼らは答えていった、お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。この野郎、もう怒ります。自分らはもう何年も何年も勉強してきました。本当に一生懸命一生懸命、一つ一つ言葉意味、もうずっとそのトーラーを覚え、本当に全部暗唱しながら、もう本当に、いつも厳格に主の御言葉に従いたいと願う。だけれどもこの者は本当に、いきなり目が癒されて、もういきなり御言葉が溢れ流れてくる。なんということだ。そして追い出しました。追放しました。もう本当に、これが主の栄光の現れる方法です。私たち本当にこんなに主が素晴らしいことをしたら、もう絶対これは用いられ、もう絶対これは主の栄光が現れる。もちろんそうです。だけれどもそれをよく思わない人たちもいます。だからそれが全てうまくいくわけではなく、本当にそれが逆に迫害の種となり、本当に家から追い出されたり、そのような証も聞いたことがあります。イエス様を信じようとしたら家から追い出されたとかですね、本当にそのような、まあ日本でもそうですけれども、インドとかでもですね、そのような証をたくさん聞いたことがあります。そしてイエス様が35節見てみると、彼らを追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われます。あなたは人の子を信じますか？イエス・キリストを信じますか？ Son of Man。 本当にイエス様はいつもご自身を Son of God っていうふうに言わないで、神の子を信じますかって言ったらよかったのに、人の子を信じますか？ Son of Man を信じますか？いつもそのようにご自身を謙遜にへり下っていつも表されました。そして、主よ、その方はどなたでしょうか？私がその方を信じることができますように。そしてイエスは彼に言われた、あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。だけれども迫害され、追放され、もう人生が、まあ初めから目が見えない人はもう本当に、もう本当に人生が終わったような感じなんですけれども、ああやっとで人生が始まる、やっとで主の栄光が表される、そのように思った瞬間、また絶望の壁、本当にまたああもうダメだ、そのように思うようなことがあるかもしれないです。だけれどもイエス様はそれをもまた主の栄光へと作り変えてくださいました。なんとイエス様ご本人を見ることができ、会うことがもう一度できるようになりました。主よ、私は信じます。そしてイエスを拝した、イエスを礼拝した。そこでイエス様がそのように言われるんですけれども、この十章に行って、この羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。そこからまた十章へとつながっていくわけです。そしてイエス様が良き羊飼いであり、 本当にイエス様を信じたい人、その探し求める人は、イエス様がその名で呼んで、その羊を連れ出してくださいます、導いてくださいます。そして、この旧説、私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます、また安らかに出入りし牧草を見つけます。もう緑の牧場にふさせ、憩いのほとりに伴ってくださいます。だけれども十節、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。盗人がいます。これの目的は簡単です。私たちを殺して滅ぼして、そして盗む、steal, kill and destroy。 羊飼いは私たちのためになるようにトレーニングをしてくださる時があります。本当に、皆さんも腕立て伏せとかやったことがある方がおられるかもしれないです。腹筋とかですね、それをやったことがある方もおられるかもしれないです。それはどうですか？腕立て伏せするとき皆さんどうですか？大変ですか？すごい大変です。もう本当に、10回もやろうとするともう筋肉がプルプル震えて、ああもうダメだって、もうこれ以上できない、諦めようって、そのように思ったりもします。だけれども毎日続けることによって筋肉がどんどんどんどんどんどんどんどん強くなっていきます。それは私たちを殺して滅ぼそうとするためのトレーニングじゃないわけです。だけれども敵はどうしますか？私たちを完全に滅ぼそうとやってきます。たとえそれがちょっと、初めはそれがいいように聞こえるかもしれないです。何か、ああ祝福されるとか、ああ金持ちになれるとか、もうよくわからないですけれども、初めはいいように聞こえても、それは必ず私たちを滅ぼすための目的として使っています。皆さんも本当にその初めはきつくても、それが私たちのためとなり、私たち苦いものとかですね、青汁とか、私も小学生の頃よく飲まされました。青汁をこうやって持ってきます。また青汁だ、もう緑のあれを見ただけでも吐き気がする。だけれどもそれを私を殺そうとして持ってくるわけじゃないんです。私たちが健康になることを願って親が作って持ってきてくださいました。そしてそれを飲むときは、ああ嫌かもしれない、青汁がうわーって苦いかもしれない、だけれどもそれが私たちの腹の中に入ると私たちを命を与え、また豊かに与えてくださいます。どんなに甘いものを持ってこようとしても、それを私たち、それを通して何か歯を腐らせようとしてくるんだったら、それはもう目的がダメなわけです。神様は良い牧者です。そして私たち羊が、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。これの目的がしっかりしていることを感謝します。神様は本当に私たちをトレーニングしたりします。本当に捨てられたような気分になるかもしれない、本当にもうこれ以上は進めないでしよう、本当に憐れんでください、助けてください、そのように叫ぶかもしれない。だけれども主は必ず御言葉の約束通りに私たちを強め、私たちを主の栄光のために用いようとしてくださっています。これはもうきついトレーニングかもしれない、もう本当に主よ、もうできればそれをやめてくださいと思うかもしれない。だけれども主は愛する者に鞭を加え、本当にその子が成長することを願って、主はトレーニングしてくださいます。それは命を得、また豊かに得させるためのものです。それは私たちにはよく理解できないかもしれない、また人参ジュースか、いや私は人参ジュース大好きです。小さい頃からあの人参をこうやってあのミキサーにかけて、人参そのまま 100% 人参ジュース、あれはものすごく美味しかったです。だけれども人参が嫌いな人は、ああまた人参ジュースか。だけれどもそれが私たちを命を得させ、また豊かに得させるためのものです。今は苦しいかもしれない、今は嫌かもしれない、だけれども神様は絶対に良き お方です。良き羊飼い、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。だから今日も本当にいろいろなところを通っておられる方もおられると思います。だけれども今日もう一度私たちの宣言は一つです。主は良き羊飼い、私たちに命を得させまた豊かに得させるために主は私たちを導いてくださっています。敵は同じようなことをするかもしれない。だけれどもマジで殺しにやってきます。私たちがもう絶対に立ち上がれない、もう滅びるようにやるんです。だけれども主は私たちをトレーニングしてくださり、そして私たちを本当に強めてくださり、これを通してレベルアップさせてくださっています。主の栄光の似姿へと作り変えてくださいます。今はどのように見えようとも、主の約束は私たちが命を得また豊かに得るためのものであることを心から感謝します。それではお祈りしましょう。主は本当に私たち盲目で、本当に羊たちは盲目です。もう目がよく見えない、そのような私たちを探して求めてくださっています。主は私たちの良き牧者、良き羊飼い、私たちに命を得させまた豊かに得させるためにその杖と鞭を使ってくださいます。私たちは愚かだからです。私たちはすぐまた間違ってしまうからです。だけれども主は私たちを義の道に導き、本当に私たち頭に油を注いでくださいます。敵が来たとしてもその羊飼い、必ずその敵を追っ払ってくださいます。私たちを殺して滅ぼして、盗んで殺して滅ぼそうとするその勢力がいるということを主は御言葉ではっきりと語ってくださっています。だけれども主は私たちその中でも敵の前で主は食事を整えてくださるお方、私たち本当に主に信頼すればこのきついトレーニング、いろいろな環境の中で、いろいろな試練の中で、今私たちを主がトレーニングしてくださっていることを心から感謝します。なぜなら主は良き羊飼いだからです。主は私たちを滅ぼそうとしておられるんではない、この中で主は私たちが主の証人となることを願っておられます。また他の人々へのこのゴスペルの川が溢れ流れることを願っておられます。主を感謝します。今日も本当に主の栄光が溢れ流れるように主を用いてください。本当に私たち盲目で、本当に愚かな羊です。だけれども主が私たちの羊飼い、主が私たちを導いてくださり命を得させ豊かに得させてくださる良き羊飼い、信じ期待します。今どのような環境で、もう主がおられない、神様に見捨てられた、いろんな思いがするかもしれないですけれども、今日主が語ってくださいます。私はあなたを必ず助ける、私はあなたを必ず救う。主よ、私たち一人一人が他の人の祝福となるように、私たちが主を導かれるように、主を祝福してください。一歩踏み出す勇気を与えてください。主の栄光が私たちを通して現れますように、この教会を通して表されますように、日本を通して表されますように、みんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。主よ、私たちは本当に盲目で、本当に私たちは生まれついた盲目の盲人のようなものです。本当に罪の中で死んだそのようなものを、私たち主が私たちを探してきてくださり、本当に良き羊飼いが私たちを癒してくださり、私たちの主となってくださる、私たちを本当に義の道へと導いてくださる、命を得させまた豊かに得させてくださるお方、 私たち本当に今いろいろなどん底の中にありますか。主が救いの手を差し伸べてくださるお方です。良きお方です。いろいろな本当につらい中を歩んでいますか。主が今知恵を注いでくださっています。私たちが本当に主と共に羊のようにですね、羊飼いと共に歩むことを願います。主は私たちを導いてください、用いてください。羊はその声を聞き分けます。そして羊飼いはその羊をその名で呼んでくださる。親密に交わってくださいます。私たちをその名前を知ってくださっている。私たち本当にその名前を呼んでくださる。そして私たち本当に命を得させ、豊かに得させてくださる。狼から守ってくださり、主が狼と戦って圧倒的な勝利者となるように私たちをトレーニングしてくださっています。それはいつも主と共にいることです。主なしでは生きていくことができない。主よ、良き羊飼いなる主よ、あなたを歓迎します。知恵を与えてください。力を与えてください。信仰を与えてください。勇気を与えてください。主が私たちを愛してくださっている、その信仰が私たち入ってきますように。主が良き羊飼いであり、主の命へと証人へとするために導いてくださっていることを感謝します。今日も素晴らしいことを期待します。一歩踏み出す勇気を与えてください。聖霊様、 Let's go Holy Spirit。 私たち一人一人の従順が他の人への祝福へとつながる。主が私たちを本当に他の人のために祈って、ああダメだった、だけれどももう一度言って祈ってあげなさい。そのように語られることもあります。それを通して主は栄光を表してくださいます。主よ、今日も一人一人、主を聖霊様で満たしてくださり、主の栄光が私たちを通して表されることを期待します。感謝します、感謝します。素晴らしい主の栄光を期待して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 Let's go Holy Spirit 言ってみましょう。さん、はい、 Let's go Holy Spirit。 ハレリア、すべてご主にお返します。 Holy Spirit, Thank you Lord。 主が良き羊飼いです。